皆さんこんにちは。
親バカゲームミュージアム、パーソナリティ兼ミュージアム館長のコロです。この番組は36歳2児の父、親バカゲーマーのコロが現在進行形の子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら、大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ、全国各地に潜伏しているであろうマニアック系パパママたちとの心の交流を深めていこうとこっそり企むポッドキャストラジオ番組となってます。ちなみにパパママじゃないリスナーの方ももちろん大歓迎しておりますので、よろしくお願いします。はい、親バカゲームミュージアム第6回の配信になります。今日はですね、メインのコーナーをですねもう一つ展開したいなと思っていました、マニアック子育て論っていうコーナーをですね始めていきたいなと思いまして、ちょっと当初の予定より変更になるんですけれども、お話をさせていただくことになります。でね、まあオープニングトーク少しさせていただいてからメインのコーナーの、お話をしたいなと思ってるんですけれども、そうですね、今日は娘がやっているゲームについての話を少し、させていただきます。上の娘が小学校1年生7歳で、下の娘が今幼稚園の、13なので今4歳で次5歳ですね。で、お父さんの僕がこれだけゲームがまあかなり好きで夜な夜なやってたりするんですけれども、うちのまあ家庭の方針としては、特にちょっと奥さんの方があまりゲームをずっとやったりっていうことに対しては抵抗がある考えの人なので、長時間やらしたりっていうことはちょっと避けている状況です。まあ具体的に言うと、ゲームができるのは僕が休みの日ですね、1日2回で、やれるのは今1回が20分ちょっとぐらいかな、だいたいまあ20分なんで、それが2回ということは1日40分、1時間もできないんですけれども、20分20分の計40分を午前中に1回午後に1回という形に分けてやってもいいよということになってます。一応長女とだけで、次女はそれを見ているだけっていう感じになっちゃってます。はい。で、まあ、まあその20分なんで限られた時間の中で遊んでもいいよっていうことでやってるのは、大体まあメインが 3DS ですね、ソフトになってます。で、その 3DS の本体に関しても僕の持ってる本体を使っていいよ、まあ貸してあげて使っていいよっていうような形になってます。で、まあ長女がやってる 3DS のゲームについての話なんですけれども、一応今メインでやってるのが3つぐらいあって、それをまあ気分によって本人が選んでやってるような感じなんですけれども、まあちょっとざっとタイトルを挙げるとすると、1つ目が、飛び出せ動物の森ですね。これはすごくもうヒットしてるゲームなんで、まあ、改めてちょっと具体的にお話しするっていう感じでもないんですけれども、動物たちが住んでる村に引っ越してきて、で、まあ、虫を取ったりお花を育てたりで、自分のお家を大きくしてって家具を集めて自分の好きな部屋を作って、で、動物たちとか他の住人のプレイヤーの人と仲良くなって好きなように遊んでいくっていうゲームなんですけれども、これをまあ、僕が村長の村で引っ越ししてきた女の子っていう体で、やってますね。で、もう一つは、ニンテンドックスプラスキャッツですね。こちらは犬を育てる、まあ、世話する、育てるっていうか、まあ、大きくはならないので、まあ、世話をするですね。お散歩連れてったり、お風呂を入れてやったり、餌をやったりとかっていうゲームですね。この辺はまあ割とニンテンド 3DS が出て初期のゲームなんですけれども、動物が好きなのもあるのでタッチペン使って体を洗ってやったりとか撫でてやったりとか、お散歩連れてったりっていうのがすごく楽しいみたいで、で、まあ犬と猫も飼えるんで遊んでる感じですね。で、3つ目、これがですね 3DS のダウンロードソフトになるんですけれども、これ結構僕が好きでやらせてみたらすごくハマったゲームなんですけれども、これのタイトルが 大森生き物づくりクリエイトーイという、3DS のダウンロードソフトになってます。これはですね、あんまりちょっと馴染みがない方多いとは思うんですけれども、もともとは生き物づくりクリエイトーイっていうゲームがあって、でそこに追加要素を加えてバージョンアップ版で出たのが大森生き物づくりクリエイトーイというバージョンアップバージョンなんですけれども、これは結構子さんにやらせるソフトとしてはかなりおすすめのものなんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっとオープニングの方でちょっとこのお話を紹介したいなっていう感じなんですけれども、ちょっと簡単に説明すると、クニャペという自分たちが作るキャラクターたちが住んでいる一つの星に、自分たちが作ったキャラクターを操作して遊ぶ、まあアクションゲームなんですけれども、この作って遊ぶっていうところがすごくポイントで、丸いパーツとか四角いパーツとか涙型のパーツとか犬の顔のようなパーツとか、そういうものを20パーツまで使ってよくて、でそれを重ねたり並べたりくっつけたりすることで、まあ、目を作ったり口を作ったり、もちろんまあそういう専用の鼻パーツ、目のパーツ、口パーツ、あと手とか足とかのパーツとか、ヒレのパーツをつくと海を泳げたり、羽のパーツをつけたり、ロケット系のパーツをつけたりすると空を飛べたり、タイヤのパーツをつけると地面を速く走れたりっていうようなことができたりするんで、割と感覚としては子供が工作をするようなイメージで、その20個までの好きなパーツを使って動物でもいいし、人間みたいな形でもいいし、魚でもいいし、どんなものでもいいんですけれども、それを作って、であとは名前と声をいくつかのところから選んで、あとハートの魂を注入してあげると自分だけの操作できるプレイヤーキャラクターができる。でそのプレイヤーキャラクターを使って惑星を冒険して、でいろいろそこに住んでいる住民を助けてあげると、その住民が使ってたパーツがもらえるんで、まあ、使えるパーツを増やしながらどんどんまあ自分が作れるものが増えていって、でいっぱい作っていくと星もそれに合わせて大きくなって、新しいステージが追加になって、新しいことをやれるようになっていくっていうような感じのゲームなんですけれども、まあ一からねその絵を描いたりするっていうのはなかなかまあ小さい子には難しいんですけれども、こういったなんか丸とか四角を並び替えて動物にしたり、ロボットにしたり、ロケットにしたり、車にしたりっていう遊び方っていうのはすごい敷居が低いんだけど、いろんな可能性があって、大人がやれば、例えばすごく自分の好きな漫画のキャラクターをあえて20個の少ないパーツで再現してみるだとか、全然キャラクターじゃなくても中にはすごいラーメンとかですね、お弁当とかそういった20個で再現どこまでできるかみたいなのに挑戦してて、でお弁当が星を冒険してたりとか、そういうちょっとシュールな遊び方もあって、すごく物を作るツールとしても面白いんじゃないかなとは思ってます、でこのゲームはすれ違い通信の機能がついてまして、それを設定しておくとみんなが作ったクニャペっていうキャラクターが遊びに来て、それを見てるのも一つ面白い。今ちょっと僕があんまりすれ違い通信を活用してないので、どのくらい今他に遊んでる人がいるのかどうか、現状はどんな感じかわかんないんですけれども、僕がやってた時はすごくいろんなキャラクター作ってる人がいて、お気に入りのキャラクターを自分の星に引っ越して来させることもできるので、そういった面でも大人でも遊べるし、子供も一緒に遊んで面白いようなゲームになってます。でね、話を進めていくと、その惑星の例えば生えてる木だとか飛んでる虫だとか、建物だとか、いろいろな惑星に関するところもいじれるようになったりとかで、人によってはその青空の面があるんだけど、人によってはその色すら変えてしまえて夜の星になってたりとか、あとはまあ夕焼けの星になってたりとか、子供によっては海がすごい緑色だったり紫色だったりっていうんで、結構ね遊ぶ人によって全く違う星が存在してて、その辺もね面白い要素の一つになってます。 まあ、最近はね結構こういう作ったりする要素のあるゲームっていうのが増えてて、で子供たちの中ではテラリアとかマインクラフトとかですね、そういったサンドボックス系ゲームっていう、まあそのワールドを加工して自分の家とかを作っていくゲームですかね、世界自体を作っていくゲームっていうのが結構子供たちの中でも人気みたいで、まあなかなかそこに興味を持ってるんだけど、ちょっと敷居が高いって感じてるような人であれば、一旦このクリエイトイっていうものを挟むことで作る楽しさっていうのはかなり簡易なんですけれども十分楽しめるゲームになっているので、何か作って遊ぶようなゲームが好きなんだけど、ちょっとマインクラフトっていうと手が出しづらいかなって思ってるような方には一つ選択肢としてあってもいいのかなと思うようなゲームになってます。はい、結構ね、このゲームの BGM も独特の不協和音というか不思議な、でもなんか嫌ではない癖になるような BGM だったり世界観だったりするので、その辺はぜひぜひ一度やってみてほしいなと思うゲームになってます。うちの子も遊んでるゲームになってます。はい、そんな感じで、まあ、今挙げたような3本をうちの子は遊んでますよっていうことなんですけれども、皆さん、まあ、パパママされてる方、自分の子さんゲームやらせてるような方はどんなゲームをやらせてますでしょうか。今プレイしているゲームとか過去にハマったゲームとかそういうのがあれば、ちょっと僕にも教えてください。僕も参考にしてね、子供にやらす一つの材料にできればなと思ってます。はい、それでは、オープニングトークはここまでにして、メインのコーナーの方に進んでいきたいと思います。
時代に生まれてた愛しい我が子の将来を照らす明かりは何色か、進む未来は数あるけど見せる親父の背は一つならば、迷わず誇らしくあえて歩もう、マニア道マニアック子育て論のコーナー。皆様、どうも親バカゲームミュージアム館長兼マニアック子育て研究家のコロです。この度はマニアック子育て、略しまして MKS と申しますけれども、この素晴らしさを伝え、その実践を提唱するため貴重な時間をお借りして特別講義を行ってまいります。皆様どうぞよろしくお願いいたします。今回は特別講義の第1回目ということで、私が自ら実践しているマニアック子育ての実践例を紹介しながら、MKS を実践するための心構えを皆様にお伝えしていければと思っております。はい、ちなみにですね、講義の参考資料としまして、Twitter のハッシュタグ、マニアック子育ての実例集を検索していただければより講義が分かりやすくなると思いますので、スマホ、タブレット等をお持ちの方はそちらも別途ご準備いただければと思います。それでは、第1回目の講義を始めていきたいと思っております。皆様よろしくお願いいたします。
はい、という体でですね、始まりました。ちょっとこのキャラクターをですねまだ馴染めてないんですけれども、MKS、マニアック子育て、今回は実際にね皆様から投稿していただく、そのマニアック子育ての実例をツイッターで投稿していただくにあたって、まあ、ちょっと分かりにくいと思うので、実際にこういうことを気をつけて僕はやってますよっていうようなことを今回はご紹介させていただいて、で、 皆様のマニアックな子育ての動向をしていただく参考になればいいかなと思ってます。はい、ではですね、まあ今日は第1回目なので、先ほども言いましたが、MKS マニアック子育ての実践のための5つの心構えというところをお話ししていきたいと思います。まず1つ目ですね、こちらちょっとキャラ変えていきますね。はい、1つ目、第1、マニアック子育ては子育てを楽しむための手段である。はい、すいません、はい、まだちょっと馴染めないんです。そのうち自然に、言えるようになってくると思うんですけれども、はい、こちらはですね、どういうことかというと、子育てって結構大変なことが、特に小さい時期っていうのはね、それこそ食べるものから服から、あと病気のこと、健康のことまで気使ってやらないといけないことがたくさんあると思うんですけれども、まあそういった中でね、おじいちゃんおばあちゃんが助けてくれる、近くにいてくれる家だといいんですけれども、なかなかそういった環境にある、あのお父さんお母さんばかりではない。本当はね、いろんな人に助けてもらって、それに感謝して生活を送っていけるってことが一番の理想なんですけれども、まあ自分でね、何かその子育てを楽しむっていう、ポイントとして、できることはないかなと。やっぱりね、やるんだったら親が楽しいことがいい。で、親が楽しくて笑ってる顔を子供に見てもらうっていうのは、すごくまあ単純なようで理想的なものなんじゃないかなと思うんですけれども、でなっていくと、僕の場合はそういったゲームとか、子供時代から見てきたアニメとか漫画だったり、あとはまあその他のいっぱいの好きなものっていうのを子供と一緒に楽しめれば一番楽しいなって思ったんで、あえてマニアックなことを子育てに取り入れて、それを子供と一緒に楽しめるようになろうっていうところが大きなきっかけになるところなんで、まずはこれが第一ですね。はい、で、まあ過去にちょっと僕がツイッターの方に投稿している中で言うと、ですね、ハッシュタグマニアック子育てって調べたところで、一番古い投稿ですよね、これは2014年の7月18日投稿してますね。読みます。5歳の長女が朝の着替えを渋るとき、着替え合体と号令をかけて強制的にお着替え開始。雷神王の合体 BGM、マジンガー Z のジェットスクランダーの BGM の時もあり、まあどっちでもいいんですけど、他に多分いろいろあったと思うんですけれども、を口ずさみながら、無駄なアクションと効果音をつけて、おそらくウィーンカシャーシャキーンみたいな感じの合体する時の効果音だと思うんですけれども、無駄なアクションと効果音をつけて着替えを手伝うのが最近のお気に入りって書いてます。こういったね、あれですよ、要は子育てする時になかなか子供が言うことを聞かなくて、で親もちょっとイライラしちゃうっていうところがよくある場面だと思うんですけれども、そういった時にどういった楽しくやれるかっていうを考えた時に、僕はやっぱり真っ先に浮かんだのが、そういったロボットもののアニメとかがすごく好きだったんで、それをまあお着替えとかけてっていうのも変、まあ、かかりようがないんだけど、無理やり組み合わせて、要は合体ですよね。着替えるべき服が勝手に空を飛んできて、飛行機みたいな感じに空を飛んできて上から合体するみたいな感じで、でまあ脱がすときは、要はパーツを分離するみたいな感じの手で、好きなロボットアニメのそういった合体シーンの BGM を口ずさみながら脱がして着替えて、で子供もなんだかんだでなんかお父さんが変なことやってんなということで楽しんでくれて、結構有効に使えた。でイライラするべき子育てのワンシーンを楽しく切り抜けることができた例っていうことで、僕多分これ一番最初に投稿したんだと思うんですけれども、要はこういったことです。はい、自分がちょっと子育てするにあたってちょっとイライラしちゃったりすることをいかに楽しく変換できるかっていうのが僕の始まりだったんで、こういう、まあ、子育てを楽しむための手段であれっていう心構えの第一っていうのは、そこですよね。単純なんですけれども、親が楽しむためにまずは始めましょうですね、っていうところが、大きな一つの心構えの第一、はい、 で第2話ちょっとそこに直接つながっていくことなんですけれども、ちょっとじゃあキャラ変えますね。
MKS 実践のための5つの心構え第2、マニアック子育ては同時に子供も楽しめなければならない。
はい、すいません、いちいち、キャラ変えます。これはですね、まず第1では子育て、親が子育てを楽しむ手段であれっていうのを言いました。ただ独りよがりになっちゃいけないと僕は思ってます。子供も楽しめることじゃないと、これは親のエゴじゃないですけれども一方的な押し付けになっちゃうなと思うので、結構僕もいろいろやりましたけれども、子供がそれ嫌だっていうようなことはすぐやめる、で違うものをやる、で、それの中で子供が興味持ってくれた部分をいろんな選択肢の中から選び取って、で子供が楽しめることをメインにやっていくですね。親が楽しめることだけじゃなくて子供も一緒に楽しんでもらえて、初めてマニアック子育てっていうものが成立するんじゃないかなと思ってるんで、ここはすごく僕大事にしなきゃいけないことかな、 MKS 実践のためには重要な第二の心構えになってます。でまあ僕のやってたことの中でちょっとそれの部分かどうかは分かんないんですけれども、ですね、2014年の7月18日、これも同じ日ですね、はいですね、読みます。最近デジモンにハマり始めた娘たち向けの鉄板ネタ、しゃがんだ状態からデジモン進化の BGM を口ずさみつつゆっくり回りながら立ち上がる、途中でパパモン進化かっこ声色を変えて父ちゃんもんと叫んで決めポーズ、その後娘を追いかけ回す。これだけ読むと何のこっちゃって話なんですけれども、僕デジモンアドベンチャーっていうアニメが好き でその中でもすごく覚えてるのがデジモンが進化していく時のシーンですね。通称はそのキャラクターがくるくる回りながら進化していくっていうちょっとデジタルな演出があるんですけど、それを超アナログな感じで再現するために自分がくるくる回る、まあパパモンっていうのはまあお父さんの勝手に作った本来はいないんですけども、ちょうどまあ僕が好きなデジモンを見せて、で子供がそのデジモンに幸い興味を持ってくれたんで、日頃遊ぶ遊びの中でそのデジモンの進化のシーンというのが BGM も印象的だったんで、自分がデジモンになってっていう体で、パパモンっていうデジモンから、進化して父ちゃんモンっていうデジモンに進化するっていうことをちょっと遊びとしてやって、でそれで進化したデジモンで娘を追いかけるっていう遊びがすごく一時期娘の中にもハマってて、で僕も旗から見たら親バカですごく何やってんだお父さんはっていうようなことだと思うんですけれども、僕自身はデジモン好きだったんで楽しみながらやれたですね。で子供もデジモンに興味を持ってくれたんでやれたことなんで、要はこれが第2位ですね、実践のための心構え第2の同時に子供も楽しめなければならないっていうところに当たると思うんですけれども、これがねデジモンにで全く興味がないのにお父さんだけやってたらただの寒いお父さんに住んじゃうんですけれども、ここが大事なポイントかなと思ってます。これが第2の心構えですね、はい、で、第3の心構えいきますね。
MKS 実践のための5つの心構え第3、マニアック子育てに近道なし。
はい、マニアック子育てに近道はなしですね。まあ付け足すとすれば、その下準備こそ最も重要なものであるっていうことが言葉がくっついてくると思うんですけれども、これはまあどういうことかと言いますと、要は子供が興味を持つものをいかにして探していくかっていうことだと思うんですけれども、僕もまあ先ほど言ったデジモンに興味を持つとか、まあ、その他に今ポケモンが大好きでとかっていうのは いろんなものを見せた過程で生き残った部分なので、まず興味を持ってもらうまでにすごくいろんな種をまいてるっていうことですね。これは全然文面から伝わってきませんけど、そうですね、このまあ、その子供が興味を持ってもらうものを探していくためにいっぱいいろんな種をまいてて、で、まずは興味の持つものを、あ、これは子供はいいんだっていうことですよね、を調べる。で、調べてその興味の目をちょっとずつ大きくしていくっていうところがすごく楽しむ上での実は地道なんですけども、いや大事な要素なんじゃないかなと思ってまして、で、ね、いきなりお父さんが好きなものをドンってフルで 100% 例えば子供に渡したとしても、子供はそれ 100% 受け取れないことの方が多分多いと思うんですよね。ちょっと興味はあるけどいきなりそんな高等なことはできないよっていう場合は、やっぱり最初 5% から 10% からぐらいからやってって、徐々にギアを上げていくってことが普通に考えると妥当なところかなと思うので、いきなり好きだからってそれが成功することももちろん可能性としてはあるんですけど、基本はそれが順々に重なってった上でいきなりポンって出しても受け入れられるような感じになるのかなと思うので、僕はマニアック子育てには地道な下準備が実は必要なんじゃないかなと思ってて、で、その下準備すら楽しんでいくっていうのが理想なんですけれども、はい、で、例えば僕の例でいくと、これもかなりついこの間投稿した一連のツイートなんですけれども、僕、基本動物が好きなところから始まってるんですけれども、結構前からなんですけれども、ちょっと結構前かな、一時期変な生き物っていう書籍が売れてた時期があったのご存知ですかね皆さん。早川郁夫さんっていう方が書いた変な生き物ですね。これシリーズでもう一冊出て、で割と去年ぐらいにその人が書いた、すいませんちょっと下品なやつなんですけども、うんこが変な生き物だったかなっていう本が出てて、僕この人の書く文章がすごい好きで、挿絵のイラストとかも面白くて文章も面白くて、当時その変な生き物の本が流行った時に要は1個ヒットするとそれに乗じてゲーム業界なんかでもよくあるんですけど、類似品がいっぱい出て、一時期その変な生き物本っていうのが何種類か出てたんですけれども、この早川郁夫さんが書いた変な生き物の本っていうのがすごいやっぱり別格に面白くて、でそのシリーズ本を持ってて、で去年か一昨年ぐらいに出たそのうんこが変な生き物っていうのも買ってやっぱり面白くて、でそれきっかけで僕すごい変な生き物がすごく好きになっちゃって、で今も動物好きの中でのワンカテゴリーとして変な生き物好きなんですけれども、なかなかこの変な生き物って基本気持ち悪い系とかブッサイクな顔してたりとか、見た目がちょっとねやっぱり抵抗がある動物がたくさんいるんで、普通の子供がねこれいいねっていうのにはすごい時間かかるんですけれども、でうちの子なんか特に虫なんか全然ダメだったんで、本当はねこんな変な生き物の話を触れるような状況じゃなかったんですけれども、そこはねちょっと僕かなり動物っていう生き物に対してはすごく興味持ってほしいなっていうものはずっと思ってたので、まずはいろいろな動物の図鑑とかですね本とかを見せるところから始まって、で虫も苦手だって言ってたんですけれども、E テレの番組とかだと割とそういう虫のこんなところがすごいよとか、虫のこんな能力が面白いよとかっていうのを割と子供向け、低年齢の子供向けに紹介してくれるような E テレの番組っていうのが結構あって、で、それを見ながら動物に興味を持っていくっていう段階を何年か やってて、子供も今はすごく動物自体が、生き物自体がすごく好きな子供になってるんですけれども、ちなみにまあそういった系で E テレの番組でおすすめなのが、なりきりムーニャンっていう番組があって、これは動物になりきってみようっていうような番組なんですけれども、これはあのそういった虫とか割と身近にいる動物を、紹介してくれてる番組なんで、生き物好きになりたいなっていう、子供に育てたいなっていう方は最近のイテレの中ではそれがおすすめになってます。はい、なりきりムーニャン生き物学園っていう番組ですね。はい、こちらちょっとあのまたちゃんとあのご紹介する機会あると思うんですけれども、ちょっと補足で入ります。はい、でそういった番組を見せたりしながらですね、やってきました。で、身近な動物から始まって徐々にその動物のグレードというか、身近な動物から野生動物ですね、そういったものを見れるようなものを探して、まあ、DVD とかでも見せたりとかするようになって、でそうすると必然的に野生動物って可愛いだけの動物じゃないですよね。もちろんあの生きるためには肉食動物は草食動物食べなきゃいけないし、まあ、そういうのがあの虫の世界でも鳥の世界でも魚の世界でも、ね、哺乳類の世界でもあって、そういうものをまあちょっとずつちゃんと見せていくんですよね。で、そうしていくとやっぱり中には変な生き物っていうのがどうしても出てくるんですよね。で、変な生き物を面白がれるような土台っていうのはやっぱりそういったものを見てって、で今娘虫は大きいものは触れないですけど、そういった形で見ることはあの全然抵抗なく見れるようになったので、2年3年ぐらい前は虫見るだけでもう嫌だって泣いちゃうような子供だったのが、そういったものを見せてあげたり一緒に図鑑見たりとか、そういったものを話してあげたりってすることで、結構もう今野生番組のドキュメント番組とかも見れるようになってて、でついにそこで僕変な生き物ですよね。ようやく僕が変な生き物の話ができる土台が出来上がったと。でまずはまあ分かりやすいところからと思って、鳥の中で一番僕が好きなやつでハシビロコウっていう、すごい大きな鳥で、くちばしとかでっかい鳥なんだけど、ほとんど動かないっていう、これ上野動物園とかで行くと見れるんで、僕も1回か2回見に行ったことあるんですけれども、この動物が、あ、この鳥が好きだよっていうことをまず教えて、で、動画なんかも見せて、な、全然動かないだろう、変な鳥もいるでしょ、でもお父さんこれ好きなんだよって話をしてたら、娘がお父さんが好きなんだったらその絵を描いてあげるということで、ツイッターのこのマニアック子育てのハッシュタグのところにも書いてあるんですけれども、これは割と最近ですよね、投稿したのは、2016年の5月8日、読みます。長女がお父さんにプレゼントしてくれた絵、動物のチョイスが父ちゃんの好みをピンポイントに狙いすぎていて困る、嬉しいけど、次は裸デバネズミでお願いしますって書いてるんですけど、これ写真も一緒に載せてあるんですけれども、ハシビロコウ、お父さんが好きなマニアックな鳥を、決して可愛い鳥ではないんですけれども、動画見せたりして面白いなと多分思ってくれたんでしょう。ハシビロコウって書いて、でっかい顔とでっかいくちばしの絵を書いてくれて、お父さんにはいこれっていうので見せてくれたんですよね。これ変な生き物好きとしては、我が子がこんな変な生き物のまず絵を描いてくれることなんか、まずまず普通に子育てしてたらないので、子供も一歩マニアックな変な生き物の世界に踏み込んじゃった瞬間ではあるんですけれども、描いてくれた、嬉しかったです。これはまあ子供からのリアクションですよね。いろいろ準備していった中で出てきた子供のリアクションですよね。これがまあマニアック子育ての楽しみの一つですよね。自分が楽しむっていうことから、最終的には子供からのリアクションを楽しむっていうことにつながっていくと思うんですけれども、でその一連の流れで、裸デバネズミも好きで、これ結構見た目気持ち悪い、毛がないモグラみたいな、なんかブサかわいいネズミなんですけれども、お願いしますってして、 その後裸デバネズミの動画を見せたりとかして、まあ、もちろん変な生き物の方にも載ってるぐらいなんですけれども、でお父さんこの裸デバネズミっていう動物変なんだけど動きが面白くて好きなんだよねっていうことで実際に動画を見せたりとかして、そうするとやっぱり動きが面白いんで子供たちも笑って、この動物変だよね面白いねっていう話をしてたら、じゃあお父さんこれ書いてあげるよっていうことになって、でその流れでこれ割と最近ですね、まさかこんなに早く裸デバネズミの絵を長女からプレゼントしてもらえるとは思わなかった、父ちゃん感無量ですですねって書いてるんですけれども、これ本当につい1週間ぐらい前なんですけれども、裸デバネズミの絵を描いてお父さんにプレゼントしてくれてます。これ絵はハッシュタグマニアック子育て の投稿に見れるようになってますんで、これ見てもらえるといい味の絵を描いてくれてて、本当にこれちょっと嬉しかったんですよね。裸デバネズミを描いてくる7歳の娘、親孝行ですね。すごく嬉しかったです。これが本当にマニアック子育ての醍醐味ですよね。はい。でその流れで、次のニコニコの笑顔で次はどんな動物を描いてほしいと聞いてくれた長女、その笑顔を見てると父ちゃんとてもじゃないけどダイオウグソクムシがいいなんて言えなかったよ、怠け者でお願いしますって書いてます。でその後すぐ後ですよね、その日のうちに長女から怠け者の絵もいただきました、あざーすって書いてます。はい。でとっておきですよ、次の日僕仕事から普通に帰ってきたら机の上にあるものが置いてました。わー、自宅に帰ったら娘が作ったと思われる裸デバネズミの立体工作、かっこ材料はトイレットペーパーの芯がお出迎えしてくれた、父ちゃん嬉しいよって書いてます。これねびっくりしたんですけど、これ写真は同じくハッシュタグの方で見れるんですけれども、まさかの立体物です。はい。子供は工作も好きなんで割といろいろ自分の持ったものをその辺にある材料で切ったり貼ったりして作るんですけれども、段ボールの芯を使って切って立体の裸デバネズミを作ってくれてて、でお父さんにっていうことで置いてくれてたんですね。これはさすがにちょっと予想してませんでした。絵を描いてもらうところまでは予想の範疇だったんですけど、まあそれでも嬉しかったんですけれども、まさか立体が来るとは思わなかったんで、これはお父ちゃんかなり感動しました。はい。何の話だったかもちょっとわからなくなってきて、ただの親バカ話になってますけれども、要はこの変な生き物に到達するまでにいろんなことをこうやり続けてきててのこのリアクションで、ね、そのリアクションが自分の予想を超えてくることもあって、そこが本当にマニアック子育ての面白いところだなと思って、でまあ下準備っていうのが地道に積み重ねていくことで子供もそれに対しての耐性を持ってくれて興味を持ってくれて、で新しい面白さのところに飛び火していくっていうのが、面白いところだと思いますので、まあそれが第3のマニアック子育てに近道なしっていう心構えにつながっていくのかなと思っていますですね。あと2つあります。ちょっと駆け足でいきましょうか。はい。では4つ目ですね。
MKS 実践のための5つの心構え、その4、下準備が成功すればあとはただリアクションが織りなすカオスを楽しむのみ。
はい。ただキャラがどんなキャラクターだったかも覚えてなくなってきたんですけれども、ですね、これはまあ先ほどのリアクションの話ですよね。はい。自分の予想を超えたリアクションが返ってくる来た時にひたすら親はそれを見て楽しむんですよね。でところが最終的な目指す道じゃないですけれども到達点の一つだと思います。で、まあそれがまあ自分の予想の範疇の中からその予想の範疇を超えてきたところですよね。になってくるとその面白みが一気に増すっていう感じですね。で、ちょっとこの僕の 実体験としてツイッターには上げてないんですけれども、面白いのがありまして、散々話したり出てきたりしてるんですけども、うちの子はポケモンが好きで、でモンコレ、ポケモンコレクションですかね、あのポケモンのちっちゃいフィギュアを、集めてるんですけれども、それの同じぐらいのサイズので、他にもサンリオのキャラクターでキティちゃんとかマイメロちゃんの人形なんかも持ってて、あと最近だとココタマですかねっていうアニメの妖精さん、神様見習いだから、あまあ妖精さんぐらいの立ち位置になるのかな、うん、そういったキャラクター、同じサイズ感ぐらいのキャラクターが他にもいろいろ持ってるんですけれども、ポケモンが好きなのでポケモンバトルをその人形を使ってやってるんですけれども、その中にキティちゃんとかマイメロちゃんとかそのココタマの人形も混ざってきてて、で、キティちゃんとピカチュウと、マイメロちゃんとココタマがなんかタッグバトルみたいなことをしてて、キティちゃんが電光石火をやって、マイメロちゃんが10万ボルトとか放って遊んでるわけですよ。ですごいそれってなんかもう混沌とした世界でシュールなんですけど、そのなんか世界観の垣根を越えて普通に遊びの中で成立しちゃってる、そのカオスな感じっていうのがすごく面白くて、なんだろうな、キティちゃんがニトロチャージとかって技を使ってたりとかですね、うん、挙句の果てにはピカチュウがマイメロちゃんをモンスターボールから出してとかって、もう世界観がよく分かんないような状況になってたんですけれども、はい、そういった遊びをしてて、これはなんかもうすごいことになってるな、面白いなとひたすらちょっと思ったっていうことが最近あったんで、まあちょっと前かあったんですけれども、そういった感じですよね。もうこっちが予想してなかったような世界観まで到達してきていると、もうそれはもうただ見て面白がるしかないなという感じですよね、うん、ここでね、あの変にあのいやそれとそれは別の世界観なんでそれは違うんだよみたいなことを言い出すと全然面白くないんですよね。あのここを楽しめるかどうかっていうのにその後の可能性が広がりがあると思ってるんで、僕はここは口は出さないでいてほしいですよね、うん、結構ねオタクな話にな突き詰めていくと、それはいやこれじゃないとあの認めないみたいなところに行き着きがちなんですけれども、それはそれなんですよね。あくまで子育てを楽しむっていう前提条件なんで、そこは押し付けないですね。これがもう第1第2第3の心構えが効いてきてるんですけれども、そこはあの押し付けないで楽しむ、それすら楽しむっていうことが大事なんじゃないかなと思います、はい、で最後ですよね、最後の5つ目の心構えを言いますね。
MKS 実践のための5つの心構え。その5。MKS の結果がまた自分とは違う道だとしても、それすらを受け入れて楽しむこと。
はい。ですね。これがまあ先ほど言ったことですね。ほぼ言ったことに通じるんですけれども、まあ自分が好きだったものっていうのは自分の好きだったものであります。当然。それに対するこだわりとか思いっていうのはもちろんあの自分としては持ってていいけれども、例えばその結果あの自分が好きな作品とは違う路線の話に行ってしまった子供を無理やり引き戻したりとかっていうことはもうやめようよっていうことがあります。これはもうその先ですよね。マニアック子育ての到達したその先、例えば自分の好きな音楽を一緒に楽しみたかったんだけど、子供としてはやっぱり音楽は好きだけど別のジャンルが好きになっちゃったとかですね。あとは自分と好きなスポーツを楽しんでたんだけど、あの好きな格闘技の路線がちょっと変わってきちゃった。お父さんプロレス好きだけど子供は総合格闘技の方に行っちゃった、お父さんちょっと寂しいけど、それはもう別の話なんで、そこに口出しするともうトゲしか生み出さない、あの対立しか生み出さないんで、そこはもう見守りましょう。もうあなたの子供は一人前のマニアックな人間としてあの育ちましたよっ ていうことなんで、最終的にはまあうちの子供がどういう好みになってどういうものが好きになっていくかっていうのは分かんないんですけども、親としてはそこは温かく見守るべき立場なんじゃないっていうことをこの心構えその後は言ってます。なのでまあ段階としてはもう一番最後、これからの話ですよね。なんで、ことね好み尖っていくことになると、本当にここはこうじゃなきゃって先ほども言いましたけどなりがちなんだけれども、そこはあえて見守るだけにしましょう。口は挟まない。子供の好みは子供の好みとしてちゃんと受け入れてあげましょうっていう心構えを持っていってほしいなっていう希望ですよね。そういったところがこの5番目の心構えになってると思います。これはまだねこれからの話なんで、僕自身もそうありたいなと思ってることだと思います。はい、ね、他にもちょっと僕もいくつか挙げてるんですけれども、一応この心構え説明する上で分かりやすいかなと思ったことをちょっと一つずつ挙げてお話しさせていただきました。はい、こんなところがね、マニアック子育て、MKS を実践するための最低限の心構えかな。あとはまあ皆さんがどういう風にやっていくのか、まあ、やってるのか、やってることもあると思いますし、これからこれを放送を聞いて、あ、面白そう、私もやってみよう、僕もやってみようっていうことになっていければすごくいいなとは思ってるんですけれども、うん、そういう風なことをまず僕は、まあ、後付けですけれどもね、心に留めてやってますよってことをお話しさせていただきました。はい、分かったかな、分かんないかもしれないですけども、まあそれを踏まえた上で、面白がってくれるのであれば、ハッシュタグの方にうちはこんな感じですよっていうのを教えてくれれば僕もちょっと楽しいなと思うので、お願いできればと思います。お父さんお母さんで協力していただける方は投稿していただければと思います。はい、で、まあ第1回目なんでまだまだ全然少ないんですけれども、そんな中でも立つほど僕以外の方からハッシュタグの方に投稿があったので、それをちょっとまあ最後に紹介させていただいていきたいなと思います。まずは、虹パパ生活さん、いつもありがとうございます。虹パパ生活さんの投稿です。子供の興味のあるアニメを自分もしっかり習得する。プリキュアとか仮面ライダーとか獣王者とか、かっこ自分も興味があることは内緒、かっこ閉じと書いてます。ありがとうございます。はい、これはですね、子供に近づいていくやり方として、まあ2種類あると思ってて、まず一つはまあ僕が実践しているような感じで、自分の好みを子供に近づけていくものですよね。これはかなりまあ時間がかかる、種をまいて育てるのに収穫するまでに時間がかかる方法で、手間もかかって大変なんですけれども、でもう一つは今ネジパパ生活さんの投稿にもあったんですけれども、こっちが子供の興味に寄せていく、近づいて目線を下げるというか、まあ子供の興味のあるものにお父さんも興味のピントを合わせていくっていうやり方ですよね。子供が興味のあるアニメをさも自分は興味がないよっていう風な体で、だけど一緒に見る、まあ要は口実を作るみたいなところだと思うんですけれども、でその中で共通の興味があるものなんで利害が一致してるわけですよね。うん、でその話をしたりおもちゃを買ったりとかっていうことだと思うんですけれども、はい、わかります。これはテクニックとしてはありますね。立派なマニアック子育ての一種テクニック一手法だと思いますので、ネジポパさんは子供の方に寄せていくタイプのマニアック子育ての使い手っていうのも変ですね。スタート能力じゃないんですけど、まあそういうやり方を実践されているということですよね。はい、ありがとうございます。わかります、僕もその手を使うパターンもいくつかありますね。はい、 で、もう一つありました、こちらは月中ロボさんですね。ありがとうございます。車でチェッカーズの曲を聴いていたら、いつの間にか小学1年生の娘がギザギザハートの子守歌を熱唱するほどにって書いてます。これね、歌系のあのことでよくあるあります。僕なんかもね、ラジオでまあながら聞きしてることが多いんですけれども、その中で結構昔の曲とかね、あのラジオだとよく流れるんですよ。でそれを聞いて変に気に入っちゃった曲なんかもあったりとかして、下の子なんか歌に合わせて踊るのが好きなんで、なんか昭和の歌謡曲に合わせて踊ってるよみたいなことがよくあるんですけれども、で月ロボさんはおそらくチェッカーズが好きなんですよね。チェッカーズの曲をまあ車の中でいつもかけてたと。そうするといつの間にか小1の子供がもう歌えるほどになってるっていうですね。はい、マニアック子育てあるあるの中では比較的メジャーなポイントだと思うんですけれども、はい、なかなかね、実体験としてチェッカーズなんかもちろん聞いてないですからね。はい、なぜか歌ってるっていうのはやっぱり月中ロボさんが車でこの要は種をいっぱい撒いてたわけですよね。でその種をいつの間にか水注がれたものをどんどん聞いてしまって歌えるようになってるっていうことなんで、これ最終的にカラオケでチェッカーズメドレーなんか歌えるようになるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、うちもね、ちょっとこれ僕失敗例なんですけれども、あったのが昔特撮で宇宙刑事シリーズの、若い方は全然わかんないと思うんですけれども、ギャバンとか、シャイダとかシャリバンとか、メタルヒーローシリーズっていうのがあって、仮面ライダーとは別枠、戦隊ものとは別枠に、で、その中の、宇宙刑事ギャバンの歌を歌ってる方が串田明さんっていう方なんですけれども、何年か前だったかな、復刻みたいな形で劇場版で宇宙刑事ギャバンやってた時があったと思うの、覚えてらっしゃる方いますかね。でその時に近くのイオンにその映画のプロモーションの一環で串田明さんのミニライブみたいなのがあって、ギャバンの、まあ、映画に合わせてですよね、出てきたんで、もちろん宇宙刑事のギャバンを歌うっていうイベントがあって、でたまたま僕その日そのイオンに娘と一緒に行ってて、でそんなイベントやってるって言ったら、もうこちらはもうドンピシャの世代なんで、もう食いついてるわけですよね。で娘にしてみれば、何そのなんか髪の毛金髪の変なおじさんが歌ってるなぐらいの感じだと思うんですけれども、もうねそのイベントで筋肉マンは歌うし、富士サファリパークの CM の歌は歌うし、ギャバンは歌うしみたいな感じで、でもそこで僕火ついちゃって、で宇宙刑事ギャバンの動画主題歌を歌ってるような動画をまあネットで見つけてきては子供と一緒に見たりとかしてた時があったんですけれども、でその時は娘もなぜか宇宙刑事ギャバンの歌が歌えるようになってた時期がありました。はい、でもねやっぱり女の子なんで、まあそのうち宇宙刑事ギャバンの歌は忘れ、今は普通にまあ好きな曲なんかがあるんですけれども、なので結果としては僕も残らなかったのは残らなかったんですけれども、まあやりようによっては宇宙刑事ギャバンを歌う娘っていうのも可能性としてはあったのかなというのはありますね。はい、音楽系の話は多分いろいろいっぱいあると思います。で、ね、それがその曲が古くて歌ってる子供が小さいほどそのギャップに燃えるというか面白い感じになるので、多分こういうのは皆さんいろんなところで経験があるんじゃないかなと思うんですけれども、いいですね、こういう音楽系のマニアック子育て報告なんかもいっぱい来るといいなと思います。はい、今日の時点ではこのお二方の投稿がありますね。今回の放送をきっかけにお父さんお母さん聞いてくれてて、この投稿がちょっとでも増えるとすごく、いや投稿している人たちも多分チェックすると思うんで面白いかな。でこれが結構ツイッターのトレンドぐらいになるまでに行くと本当に嬉しいなと思います。まあそれが目的ではないんでね、楽しむことがメインなんで、今後もちょっとこのハッシュタグマニアック子育ては 投稿もしていきますし、チェックもしていきますので、皆さんぜひぜひ、つぶやいていただければと思います。ではですね、まあ第1回目の特別講義はこの辺で、お開きとさせていただきます。皆さん長時間、ご清聴ありがとうございました。ではエンディングになりますね。当番組の方では、皆様のメッセージをお待ちしております。配信を聞いた感想とかですね、各、コーナーに対しての投稿をですね、こちらの方、Twitter かメールで、お待ちしておりますので、よかったら、感想の方を聞かせてください。まずはじゃあメールアドレスの方からいきます。親バカゲーム @gmail.comね、oyabakagame@gmail.com 親バカゲーム @gmail.com になります。あとツイッターの方だとハッシュタグがございます。親バカゲーですね。親は漢字で、バカゲーはカタカナになります。はい、こちらの方、投稿していただければお便りということで紹介させていただきます。あとですね、今日もやりましたマニアック子育てのところへの投稿をお待ちしております。子供とやったマニアックなこと、子供から帰ってきたマニアックな反応、こちらを募集しておりますので、こちらの専用のハッシュタグをつけて投稿してください。番組の方で取り上げさせていただきます。ハッシュタグマニアック子育て、マニアックはカタカナで、子育ては漢字と手は、送り仮名はひらがなになります。あとはですね、番組をお手伝いしていただける方を随時募集しております。自分が話したいタイトルが予定している時に、ぜひぜひコロと一緒に話したいという方がいらっしゃれば、メッセージ送っていただければゲスト会にお招きできると思います。あとはですね、これは第5回でもちょっとお話ししたんですけれども、ウェブ漫画青い世界の中心でという漫画について一緒に語ってくれる方を今は特に、募集しております。この漫画をこれから読んでのからハマったっていう方でも構いません。もちろん前々から知ってて面白いなと思ってたんだけどっていう方でもいいので、いつかちょっとこの辺の話をちゃんと、この漫画好きなんで取り上げていきたいと思ってて、その回にできれば座談会みたいな形で話できれば一番楽しいだろうなと思ってますので、そういった方がいれば、今は特に募集しておりますので、メッセージ送ってください。はい。あとはですね、次回はフリートークの回挟む予定なんですけれども、その次ですね、メインでやってます思い出ゲーム殿堂入りのコーナーでお話しするソフト、こちらがスーパーファミコン用ソフトドラッキーの草野球になってます。こちらのソフトに関してのメッセージ等も随時募集しておりますので、思い出話ある方は、Twitter の方でもメールでも構いませんので、メッセージを送ってください。今回はちょっと、まあ、ゲーム要素、まあ、オープニングトークでも少ししたんですけれども、ゲーム要素ちょっと少なめでお話しさせていただきました。なので、まあ、ゲームに興味があるけど子育てはそんなにまだまだ結婚もしてないしなっていうリスナーさんに関して言うと、ちょっと聞きづらかった内容かもしれないんですけれども、一応、まあ、当番組のコンセプトが親バカであることとゲームが好きであることっていうのがちょっと二本柱になってますので、こういったコーナーも挟みながらいきたいと思いますので、まあ、その辺は興味があるところだけでもつまんででも構いませんので、今後とも聞いていただければと思います。はい、ではでは、今回はこの辺で締めさせていただきたいと思います。親バカゲームミュージアムパーソナリティ兼館長のコロでした。皆さんご清聴ありがとうございました。ではまた。